はじめは日本視覚障害者柔道連盟専任コーチングディレクター若林清氏のインタビューです。聞き手は日支連スポーツ競技会会長浜野正幸氏です。
皆さんこんにちは。今回聞き手を務めさせていただきます日支連スポーツ競技会で会長をしております浜野正幸と申します。よろしくお願いいたします。さてスタジオには東京パラリンピック視覚障害者柔道日本代表の男子コーチを務められました日本視覚障害者柔道連盟専任コーチングディレクターの若林清さんをお招きしています。若林さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが若林さんまず自己紹介からお願いいたします。
私はですね日本視覚障害者柔道連盟専任コーチの若林と申します。年齢は52です。出身大学は日本体育大学でして大学時代は柔道部に所属していました。で卒業後はですね一般の IT 系の中小企業に進み社会人になってからはちょっと柔道をやめていたのですが助っ人として客先の柔道部に所属して、大会とか出場していました。でその後は現役を退いてからは少年柔道の、指導者として柔道を続けてました。2014年から視覚障害者柔道の方に携わりまして2017年、お世話になった会社を退職して専任コーチとして活動しております。
はい、ありがとうございます。では視覚障害者柔道ご存じない方もいらっしゃると思いますのでまずは若林さんの方から視覚障害者柔道についてご説明いただけますでしょうか。
はい、視覚障害者柔道とは視覚に障害のある方が行う柔道のことです。で柔道は基本のですね受け身を十分に練習しておくとまず怪我をすることはほとんどありません。日常生活において段差や障害物そちらの方につまずくなどの危険な場面に遭遇した時でも自ら受け身によって守られたり怪我を軽減することができます。また組んでから始める柔道ですので健常者とも同等に練習できるので他の視覚障害のスポーツにない面白さがあります。相手に勝つことで自分に自信が持て心身ともに強くなれる自分でもやればできるんだと思わせてくれるそんな大きな力が視覚障害者柔道にはあると思います。
はい、ありがとうございます。2017年からコーチ始められたというふうにお伺いしたんですけれどもこのコーチを始められたきっかけっていうのはどういうものだったんでしょうか。
ロンドンパラリンピックが終わってですね2020年東京に開催都市が決まりましてその時にですね東京在住で活動ができるコーチそちらを増やしたいと協会委員長である佐藤先生から相談がありました。まず私に何ができるのか正直分からなかったです。で数回合宿にですねボランティアとして参加させていただいて選手の状況理解でパラ柔道のルールの理解世界大会の状況など理解して、当時の監督協会委員長に全体練習の内容、選手のですね、個々の練習、状態によって行うべき練習方法をですね、助言させていただいたことから力になれるところがあるんではないかと、実感して携わることを決意しました。
東京パラリンピック、今年の夏ですね、ものすごく盛り上がったんですけれども、柔道、試合や海外選手との交流などで、若林さんの印象などをお聞きしたいんですけれども。
試合を振り返ってっていうことになると思うんですけども、まずパラ柔道、こちらは試合時間が4分です。健常者の試合と違いまして、試合のタイマーが止まっている時以外はずっと組み合ってます。力を入れたり、抜いたり、相手をコントロールしようとします。健常者の柔道は離れているところから駆け引きがあって、パラ柔道と間合いがちょっと違います。で、そのためパラ柔道はずっと組んでおり、健常者の組手争いのある柔道と比べると、握力、腕力、腹筋、背筋、筋持久力、でこちらについては健常者柔道を超えるパフォーマンスが必要になってきます。で今回海外選手はフィジカルが日本選手よりも上でした。でフィジカルがある程度同等で初めて技の駆け引きが成り立つのがパラ柔道です。で対戦相手にフィジカルで負けた時点で腰が引けたり引き手を与えてしまったり頭を下げられコントロールされたりという状況が日本選手にはしばしば見受けられました。でまたその状態から苦し紛れの技を仕掛ければ返されポイントを取られるそんな場面もありました。でその中で男女13階級に対し2階級が銅メダルで3階級が5位7階級が7位で1階級が棄権でした。でメダルを獲得したのが男子の66キロ級瀬戸選手で女子が70キロ級の小川選手 こちらは若手の2人です。パリにつながる選手だと思っております。でそして5位の選手は3名おりました。で48キロ級の半貝選手、52キロ級の藤原選手、57キロ級の広瀬淳子選手です。でこの3名はあと1回勝てば銅メダルに届いたというところですごく残念です。で特に広瀬淳子選手は決勝で対戦するつもりでいたトルコのセリック選手、そちらが3位決定戦の相手でした。で広瀬淳子選手が研究してきた相手の技をかわしながら先に技ありを取ったんですが、残り試合約25秒ぐらいですかね、疲労から立ち姿勢が少し伸び上がっているところに、セリック選手の得意技である隅落としでポイントが並び、その後ゴールデンスコアでさらにポイントを取られ負けてしまいました。あと少しだったのですごく残念でした。あと7位の選手、こちらの方は怪我によって直前まで思った柔道の練習ですね、あとトレーニング、こちらができない選手が進みました。で怪我の状況からよく出れたなという選手が何人かいたところです。でまた開催国枠というのもあってですね、で本来の自分の階級ではない階級、そちらで出場している選手も数名いました。こちらもやはり本来の体重より重たい相手と戦っているので組むことが精一杯で思った柔道ができずに敗退という形でした。あと棄権した選手が1名いたんですけども、こちらの選手は出場すればまずメダルに届くのではないかというふうにすごく期待を寄せた選手なんですけども、まあ棄権という形でした。本人も東京を目指してきつい練習、それとトレーニングですね、すごく積み上げてきたっていうのは周りに伝わるほどだったので、とても悔しい思いだったんじゃないかなと思います。試合に出場した選手12名、こちらは全ての力を出し切ったと思います。しかし新型コロナウイルスによって2020年東京大会の延期が決まってですね、その影響から代表合宿の中止、試合離れなど選手一人一人が自分が理解している自分のパフォーマンスと実際のパフォーマンスにズレが生じてしまったことがまず認識できなかったのではないかというふうに思います。たらればになってしまうんですけども、まあ、直前に全員国際大会に出場してですね、試合感を取り戻すとかそういうことができればよかったのではないかなと思います。そして、まあ、その中から体が思ったように動かない、4分の試合がすごく長く感じる、体力がない、そういったところをですね気づいていただければもう少し展開が変わったのではないかなと、本当にたらればなんですけどもそう思いました。で2021年6月からですね、合宿を再開して試合感を取り戻すためにですね、練習試合やったんですけども、それだけでは十分ではなかったといったところもありました。この教訓を生かしてですね、パリにつなげていくことができればなというふうに思っております。
ありがとうございます。コーチングディレクターである若林さんならではのお話をお伺いしました。ありがとうございます。とりあえずそのビッグイベントとしてのパラリンピックっていうのはもう終わってしまったわけなんですけれども、この先ですね、この先世界に向かって戦う選手、あるいは地元で趣味の延長として戦う選手も含めまして、視覚障害者柔道全体がこの先盛り上がっていくためにはどんなことが必要だとお考えでしょうか。
まず本来であればですね、東京でメダルをたくさん取ってですね、パラ柔道の注目を浴びて盛り上げていくことが一番良かったのですが、それは叶いませんでした。パリを目指す中で頑張っている選手、今回メダルを取った2人ですけども、その途中途中の大会でメダルを取ったというようなところがあれば、経過と実績、そちらをパラ柔道に興味のある方に発信し続けることかなとまずは思います。でそしてその後合宿の体制、強化選手の体制ですね、メダルポテンシャルアスリート、トップアスリート、強化アスリート、育成のアスリート、大まかに分けてですね、強化体制の確立を行って、選手のパフォーマンスを引き出すこと、加えて社会人としての自立を図りながら強化をしていきたいと思います。それとパリ大会、こちらは開催国がまずありません。ですので無条件で全階級出場することはありません。で国際ランキングで上位に入ることが必須条件になっています。でそのパリまでのポイント対象の大会で良い成績を収め注目を浴び、そして本大会に出場してメダル獲得と、でそして、どんな人がメダリストなのか、メディアを通して選手の人間性あふれる生き方を、世の中に発信してですね、でそれを見てですね、まずは一歩踏み出すという次の世代へとつながればと思います。でそしてその活動の延長に視覚障害者が普通に町道場に受け入れられる、そんな世の中になることを私は願っています。
はい、ありがとうございます。選手の人間性とか町道場に受け入れられるとか、その辺すごく僕の心の中にも響きました。ありがとうございます。 最後になりますけれども、この声の広場を聞いているリスナーの方にメッセージありましたらお願いいたします。
はい、まず障害のある人が社会生活をしていく上で、よく言われるバリアですね、障壁ですねというものをまず除去するという考え方がバリアフリーだと思います。次にユニバーサルデザイン、こちらはあらかじめ障害の有無、性別、年齢、人種などに関わらず、いろいろな人々が利用しやすいように都市や交通機関など生活環境をデザインすることだと思います。でその上で東京パラリンピックを終えてですね、どのような障害があるのか、メディアでもたくさん取り上げられたと思います。皆様の障害に対する認識や考え方が少し変わったのではないかなと思います。その上でですね、バリアフリーからユニバーサルデザインへと考え方がシフトしていくきっかけになったのではないかと思います。で、そしてその延長にインクルーシブな社会へと変化していくことを願っています。
はい、ありがとうございます。本日は日本視覚障害者柔道連盟専任コーチングディレクターの若林清さんをスタジオにお迎えしてお送りしてまいりました。若林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。